どうするかは私がわからないので、もう今明日から2024年に始まるので、新年明けましておめでとうございますというの挨拶をしようかとまた待ってたら、7日に新年礼拝に、新年の挨拶をしようかともう悩んでいました。ですけど明日から新年で、になるので、もう互いに挨拶しましょうか。新年明けましておめでとうございます。しないですか？あ、みんな文化が違うんですか？ね、もう長い時間が経って、もう7日に挨拶したんで知るようになるんですけど、もう7日に新年に挨拶しましょう。1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。もう私たちは日本語が下手なので、いろんなコミュニケーションが完全にできなかった時がたくさんあったんですけど、皆さんの愛を持って今まで導いてくださいました。見てみてくださって、今までこの姿で立てることができました。ありがとうございます。私たちの教会がどのような教会になるかと思っているので、どんな教会が私たちの目標になるかと思ううちに、エベソ教会が人の働きに出る、エベソ教会が私たちが学ぶ教会になるかと考えてこの説教を準備しました。この説教の中で人の働きの20章24節を見ると、この24節には自分の人生の神様に捧げた人々に非常に感動を与える御言葉でした。文体も素晴らしく、内容も感動的です。さらに御言葉を述べ伝えるパウロの状況が大きな恵みになります。伝道旅行を終えた使徒パウロはエルサレムに行くことを決心します。ところがエルサレムはパウロにとって非常に危険なところでした。なぜならイエス様を信じる信徒たちを迫害することに熱心だったパウロがイエス様を信じるようになり、異邦人の教会の指導者になっていたからです。そこで伝道旅行中にパウロに会ったユダヤ人たちはパウロを殺そうとしました。彼を殺そうと誓う人々が言った暮らしでした。そのようなパウロがエルサレムに行くということは自分から捕まりに行くようなものです。しかしパウロは自分がエルサレムに行く理由が聖霊様の導きだと言います。そしてローマの市民権を持っているため、罪人の身分だけでもローマ皇帝の前で自分の公弁する権利を使ってローマに行くことができるからだと言います。パウロは急いでエルサレムに行くために自分が3年間誤解していたエベソ教会に寄らずにエルサレムに向かおうとします。しかしエベソにある教会の長老たちと信徒たちが気になったでしょう。そこでミレトスにしばらく泊まることになったとき、誓いを送ってエベソにある教会の長老たちを呼び寄せました。長老たちはもしかしたら最後になるかもしれないと思ったでしょう。急いでミレトスに来ます。そしてパウロの最後の説教と挨拶を聞いて一緒に祈り、涙でパウロと別れる場面が今日の御言葉です。 その時パウロはエルサレムに向かう自分の最後の信条を伝えることになります。そういう気持ちが入っている聖書の箇所がまさに24節です。彼がトレオド、神様の福音を伝えることに情熱を熟したかがよく現れています。それでこの一節があれほど牧師と宣教師など神様の福音のために人生を捧げようとする人々に大きな感動と力を与える御言葉になっています。しかし今日はこの24節よりも遠くからパウロの元を訪れ最後の道のりを見送ってくれたエベソにある教会の長老たちとエベソ教会に注目しようと考えています。そしてそのエベソにある教会について話をしながら教会の意味について明かし合いたいと思います。エベソ教会はどんな教会ですか？エベソにある教会はパウロが第三次伝道旅行中に建てた教会でした。その前にはコリントでの伝道の後にエベソに立ち寄ったことがありました。それで1年間伝道しながら弟子たちを教えていたパウロは周辺のある人たちの方外と威嚇がありやむを得ずエベソを去らなければなりませんでした。それから再びエベソに戻ってきた時エベソの街道で3ヶ月間教えていたところ、やはり崩壊と教育で他の場所で教えるしかありませんでした。それでティラの行動で教えるようになります。そしてそこでパウロはさらに2年間聖書を教え口論を行いました。そのように知って撒かれた福音の種が周辺に広がり、さまざまな都市に多くの教会が建てられました。その時パウロは第1、第2次伝道の時に建てられた教会に手紙を送ります。その時コリントにある教会に手紙を書きながら教会に関するいろんな問題について教えましたが、それが第1コリント人への手紙です。そしてエベソにある教会はヨハネの黙示録にも登場しました。アジアの7つの教会にイエス様の称賛と責めることに対する言葉が使徒ヨハネに付けられます。エベソにある教会は誠実で正しい信仰生活と悪を憎み真理を愛していました。そして困難によく耐えたと褒められた教会でした。しかしたった一つ初めの頃の愛から離れたと責められたりもしました。それに対するイエス様の教えを受けることになります。このようなエベソにある教会を通してどのような教訓を得られるかについて考えみましょう。まず一番目はエベソにある教会は聖書を深く勉強する教会だというのことです。エベソにある教会はパウロが3年の間御言葉を述べ伝えた教会でした。長い間御言葉を学びながら成長していった教会です。またティラの行動というところで聖書を学び勉強することに熱心だった教会でした。それでヨハネの黙示録にイエス様が 7つの教会を称賛するとき、エベソの教会に対する悪を憎み、1割の群れを追い出し、真理を守ったことを称賛されます。またエベソにある教会に伝えられた手紙、エベソ人への手紙は教会について深い神格的な教理が含まれています。このように神様の御言葉を通して互いに交わった関係は内面に深い信頼を生じさせました。一緒に真理を勉強する問いを自分心とまた御言葉の恵みを分かち合うからです。何よりも聖霊様が毎回深い感動と悟りをくださるので、これを共有し真理を通じて互いに深く理解することになります。それでパウロは急いでいましたが、エベソ教会を通り過ぎることができず、その長老たちがミレトスに来るように誓いを出し、長老たちも喜んで来てくれました。真理で建てられた教会はお互いを深く信頼し、お互いに献身することができます。二つ目は涙と愛がある教会でした。エベソにある教会に対するパウロの心は愛と献身です。18節から20節は涙がどれほど彼がどれほどエベソにある教会を愛していたかを示しています。18節から20節をお読みいたします。彼らが集まってきた時、パウロはこう語った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私がユダヤ人の言い分によってこの身に降りかかるかじかじの試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に誓ってきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。エベソにある教会の人々のために涙が出るほどで、そのような愛があったからこそ長い間止まっていったのです。そのように長い時間を一緒に過ごしたパウロとエベソにある教会の愛があったので、彼はミレトスで長老たちを呼び寄せ、自分の心を分かち合ったのかもしれません。彼がエベソの教会に行った間、コリントにある教会に送った手紙、第一コリント人への手紙13章に愛についての話が出てきます。それはおそらくエベソにある教会で経験した教会共同体の愛を本人が深い体験したから出た話でしょう。それで教会の長老たちもまた喜んでミレトスに来て、パウロの真心を聞きながら、パウロの真心を共に分かち合いました。彼の最後のために一緒に泣きながら心配してくれる人たちでした。36節から38節には長老たちのパウロに対する深い愛が感じられる部分です。一緒に見ましょうか。36節から38節です。こう言ってからパウロはみんなと共にひざまずいて祈った。みんなは声を 開けて泣き、パウロの首を抱いて何度も口つけした。もう二度 私の顔を見ることがないでしょうと言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。三つ目のことは聖書していく教会でした。このように使徒パウロを通じて真理を学び愛し愛献身したエペソ教会も最初から成熟した教会ではありませんでした。彼はヨハネの洗礼しか知らない時もありました。聖霊の深い恵みを体験できないまま聖書の知識だけを持っていた時期もありました。そしてヨハネの黙示録には彼らが初めの頃の愛から離れたというイエス様の叱責を受けるほど形式的な信仰生活をしたりもしました。しかしヨハネの黙示録のイエス様は彼らに初めの頃の愛を回復するようにと命じられます。彼らはイエス様と共同体を愛し成長した教会だったからです。世の中の誰でも最初から成長した体で生まれる人はいません。みんなが最初は赤ちゃんで幼児で青少年を経って大人になるものです。そして大人になっても胎児人生の中で学んで成長していきます。教会も同じだと思います。最初から素敵で真理に満ちていて愛と献身のある教会はありません。一緒に困難な時を過ごしながら励まし合う、お互いに成長していくのです。また長い時間が経っているにもかかわらず依然として教会の中にいる私たちは未熟で成長しなければならない部分が多く見えるのが現実です。それで教会は対峙成長していく共同体です。そして私たちの教会はどうですか。私は4月からこの教会に来ているので過去に何があったか分かりません。しかし9ヶ月間一緒に過ごしながら私は本当に多くの愛の中にいることを経験しました。至らない私の説教にも耳を傾けて聞いてくださり多くの変化にも喜んで参加してくださり共に努力してくださいました。その過程で皆さんの人生についての話を聞くことができました。それで最初は神様の御言葉で皆さんを慰めてあげたい気持ちで説教を準備し毎日祈りましたが時間が経つにつれて一人一人がすでに神様の慰めの中でこの教会を守りながら難しい人生を時間を守ってきた方々だということを知りました。困難な瞬間を乗り越えて出てきた戦士のような方々だということを知りました。それで一人一人に対するイエス様の心は忠誠なしもべに対する報いだったはずです。こんな皆さんにまた別の宿題が与えられます。この足りない外国人牧師とともに柏サロム教会という 州の教会を来年も続けていくことです。しかしエベソにある教会が御言葉と愛で成長していたように、今よりも成長していくことを信じています。牧師である私は皆さんの愛と祈りで成長していきます。皆さんも私と一緒に成長していくエベソ教会のような共同体になるでしょう。共に成長する2024年のために祈ります。私はこの説教を準備するとき、パウルとエベソ教会を注目しました。パウロは長い間3年間ティラノ行動、韓国はトランノと呼びます大阪にある出版社がリビングライフの出版する出版社が韓国ではトランノと呼びましたが、このトランノがこの人の働きに出るティラノ行動と呼ばれます。この行動でエベソ教会に神様の聖書を教えて講論して、エベソ教会の皆さんも3年間パウロから聖書を学びました。互いにこの間の中で神様の御言葉としていろんな交わりがありましたから、使徒パウロが伝道旅行が終わって、すぐエルサレムに行く予定の中で急いで行くことが使徒パウロの状況なんですけれども、使徒パウロはエベソ教会の信徒たち、特に長老たちを見たいと思って司会を送って呼び寄せました。エベソ教会の長老たちもこの使徒パウロの お知らせを聞いて喜んで、使徒パウロが泊まったところに急いで来ました。その中で、その使徒パウロがエベソ教会の長老たちに対して、説教することが献身者の中で有名な聖書箇所で24節です。24節ですけど、使徒パウロのご自身の、心、ご自身の意志、ご自身の決心のエベソ教会の長老たちと分かち合いました。説教が終わって長老たちがパウロを首を抱いて大きい声で 涙を出て泣きながらお祈りしました。挨拶をしてこの船まで見送りしました。このような姿の中で互いにどんな愛があるかを見ることができます。このパウロとエベソ教会の間で互いにどのような愛するかを見ることが見えます。牧師と指導者と教会の長老たちの関係がどうやってこの不快の愛で離れるほど、挨拶するほど、涙が出るほど、このような姿が見えますかと私が注目して、この聖書の中で3年間神様の御言葉を持って教える場面がありました。単純な神様の御言葉を教えるだけではなく、使徒パウロはエベソ教会に対して涙とともにお祈りしながら、教会の人一人一人 に対して神様の御言葉を教えて、教えました。ですからその中で使徒パウロの愛が神様の御言葉を通してエベソ人への道路たちに届けました。その愛が最後の説教の聞いた長老たちから使徒パウロに届きました。互いの中で愛があります。その愛はエベソの教会でいた時、使徒パウロがコリントの教会へのコリント教会に書いて送ったのコリント人の手紙13章によく示しています。現れます。愛はこれです。愛はこの姿です。愛はこの、 もうこの神様の愛がこの姿です。とのコリント人の手紙13章の内容がどこから与えたのでしょうか。エベソ教会の信徒たちから受けた、与えられたのこの愛がありましたから、コリントの教会に向かう手紙を書くとき、中三章が書くことができました。ですから私たちは来年に なるとどのような姿で行くことができますかと考えてみます。エベソの教会が私たちが行く教会の姿と思います。私は皆さんを愛して、皆さんも私を愛して、皆さんも互いに神様を愛して、聖書を通して学びながら恵み深いがある教会になることが私の目標です。私が願うお祈り課題です。ですから2024年になると皆さんと私が一緒に聖書を読みながら信仰生活をしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。一緒に聖書を読みましょう。一緒に毎日毎日神様に 愛を持って祈りましょう。互いに病気の方 のために、隣の人のために、教会の兄弟姉妹のために聖書の教えを持ってお祈りしましょう。そうすれば神様が私たちに教会を成長してくださいます。成長させてください。私は恵みが深くなって、いろんな状況でも返すことができる、耐えることができる私自身になることを考えていますので、来年も聖書の中で互いに成長しましょう。個人の告白なんですけれども、私は9ヶ月間いろんなことを恵みになりました。一人一人、もう小さいな教会ですけど、小さいですから一人一人の愛が見えました。特にひとみさんのことはありがたいのことです。倒れた知らせを聞いて、水曜日の祈祷会に私たちが一緒にお祈りしました。心配して祈った私たちの祈りを神様が聞いて、今の元気な姿で一緒に礼拝することができました。ということは感謝します。私たちが教会に初めて牧会を赴任された教会ですから、どのようなことをするかわからないんですけど、いつも清香さんとファンさんは送ってくださいました。もう中国から追い出されたことはもう残念なことなんですけれども、私には感謝の気持ちで神様に感謝のすることです。教会のいろんなことができるかどうかが心配しているとき、清香さんがいつもできましょう、できますね、始めましょう、いろんな励ましてくださいました。 항상いつも献身する姿を私に見てくださいました。久美子さんにも感謝します。久美子さんはいつも私が届くない業界に関係があった方々にもいろんなことを尋ねて、いろんな方々のお知らせを私に教えてくださいました。いつもどのことが正しくかないかの思っているとき、悩むときも、この教会はこのことが選んで行きましたというのようなことで私に教えてくださいました。いろんなことが感謝します。私が足りない誤解の姿でも久美子さんがいますから、いろんな方々のためにお祈りすることができました。安田さんも感謝します。韓国人ですけれども、神様が今まで、いろんな大変な時期でも神様が守ってくださることが、私には私に神様の信仰のために、私にいろんな姿で見えますので、私が学ぶことになりました。神様のいろんな回復があるのために私が祈っているので、家族の救い、神様の慰めがあることが願っています。いろんな愛で、韓国人の特な愛で私たちの家族を受け入れてくださいました。感謝します。イジさんも感謝します。イジさんはいつも席を守ってくださいました。礼拝を守ってくださいました。いろんな素晴らしいアイディアで私に教えてくださいました。もう名前を付けるか、もうどのことができるかと私が悩む時も、素晴らしい方法で方で私に教えてくださいました。感謝します。増尾長老高裁にも感謝します。今年は大変な時期かもしれないんですけど、柏サルム教会の中心を守ってくださいました。大変な時期を過ごしているんですけど、教会を切ってくださって私を助けてくださいました。悲しみの時ですけど、喜びの姿を私に見せてくださいました。その来年から神様がもっともっと仲間さめてくださることを願っています。皆さんに感謝します。与江さんと小玉さんにも感謝します。私たちの二人の子供がいるんですけど、寂しくないように毎週毎週来られて私たちの子供二人の友達になるために出席して友達になることができるようにしてくださいました。賛美のすることもいろんなことも私が助けてもらいました。ヨエさんの素晴らしい歌、明るくな顔が見えますので、私にも軽くになりました。明るくになりました。感謝します。皆さんのいろんな姿が私に愛として届きました。9ヶ月が過ぎたの私に、ですけど、長い時間と思います。早いすぎたんですけど、私には毎週毎週が皆さんのために感謝の毎週毎週になりました。来年でもよろしくお願いします。神様と共に、皆さんがありますから私が成長して、 私通して神様の御言葉を通して皆さんが成長していく教会が教会になることが私の願うのことです。皆さんと共に行きたいと思います。お祈りいたします。愛する天の地なる神様、感謝と賛美いたします。私が準備した説教より私の個人の告白がありました。神様、この告白はペタな日本語で伝えたんですけど、神様、私の心の中で感謝の心、感謝の気持ちが聖霊様として皆さんの心でつながることができるように主を助けてください。エベソ教会のような姿が私の教会に現れることが私のお祈りです。神様、私のお祈りを聞いて神様の答えを与えてください。2023年、神様が導いた通りに24年も神様が導いてください。特に聖書から神様の御言葉から成熟すること、成長することが私のお祈り課題です。私に神様の教えを与えてください。教会の皆さんと一緒に聖書を読みながら神様の恵みと祝福が与えるように主を導いて助けてください。今まで導いた通りに、皆さんの教会の兄弟姉妹たちの一人一人神様が守ってください。感謝します。すべてのことを委ねます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。